りください。皆様おはようございます。日本キリスト改革派エナ教会の牧師をしております道書と申します。今日はコロナによって中断されていました講談交換が久しぶりに再開されるということで、今日はこうして岐阜科の教会の講談に私も初めて立たせていただくことができました。皆さんも時には普段の先生とは違う先生のそのお話を聞くというのはおそらく新鮮な気持ちがされるのではないかと思いますけれども、話をする私の方も時に自分の教会ではない教会に行ってこうしてお話をさせていただくというのはとても新鮮な気持ちがいたします。自分の教会ですと説教以外にも教会員の方の顔を見ながら、この人は元気かなとか、この人ちょっと顔色が良くないなということを気にしないといけませんので、今日はそういうことを忘れて御言葉を語るということに集中させていただくことができますので、本当にこの日を楽しみにしていました。この機会が与えられたことを神様とそして教会の皆様に感謝したいと思います。今朝ご一緒に開きましたフィリピの信徒への手紙は、一般に獄中書簡と呼ばれている使徒パウロの手紙に数えられています。獄中書簡とはその名の通り、パウロが捕らえられて牢に入れられている時に書かれた手紙とされています。今日のこのフィリピの信徒への手紙がいつどこで書かれたかということにはいろいろな議論がありますけれども、少なくともこの手紙を書いている時のパウロは捕らえられて牢に入れられていた、あるいは軟禁状態に置かれていたということは手紙の本文から明らかであります。この手紙の宛先であるフィリピ、この町は現在のギリシャにあたる場所にあった町でありますけれども、使徒言行録によればパウロは第2回目の宣教旅行においてこのフィリピンの地に教会を建てました。それ以来このフィリピ教会はパウロの福音宣教を信仰的な面においてはもちろん、経済的物質的な面において熱心にサポートした、そういうパウロにとっては非常に強い絆で結ばれた教会の一つでありました。そして今回も牢につながれて経済的に困窮していたパウロを援助するためにこのフィリピ教会の人々が献金を募って、それをエパフロディトという兄弟に託してパウロのもとに届けさせたということがこの手紙の中に記されています。ですからこのフィリピの信徒への手紙はそのフィリピ教会の人々に対するパウロの一種のお礼状でもあるわけです。ところが今日の10節でパウロはあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は神において非常に喜びましたというふうに述べています。ですからどうやら今回のこの献金は前回の献金からかなり期間が空いてしまったようであります。フィリピ教会自身が貧しさの中にあったのでパウロを援助するそういう経済的なゆとりがなかったのかもしれません。あるいは何か別の理由があったのかもしれません。はっきりしたことは分かりませんけれども、とにかく何らかの理由でしばらくの間このパウロとフィリピ教会の間の交流が途絶えてしまっていたようであります。ですからパウロはそのことを大変心配して、またフィリピ教会で何か問題が起こったのではないか、偽教師たちが入り込んで 彼らの心がパウロから離れてしまったのではないか、そのことに気を揉んでいたことでありましょう。そこにこのエパクロディトが使者としてフィリピからの献金を携えてパウロのもとを訪ねてきてくれたんです。私たちはコロナ禍にあって親しい人、友人になかなか会うことができないという期間を経験しましたけれども、今コロナが5類になって久しぶりに懐かしい友人から連絡が来た、あるいは長い間交流が途絶えていた人と人が相手が訪ねてきてくれた、そういう時は本当に私たちは嬉しい驚きを感じます。このフィリピ教会の人たちとの交流が途絶えてしまっていた、そのことを悲しんでいたパウロのもとへ献金を携えてフィリピ教会から使者が訪れた時に、パウロがそのことをどれほど喜んだのかということは、ですから私たちにも想像できるのではないでしょうか。先ほどお読みした10節のまた表してくれたというこの言葉は、枯れてしまった草木がもう一度花を咲かせる、こういう様子を表す言葉であります。長い冬が終わって待ち望んでいた春が来て、枯れていた草花、草木がまた芽吹いて花を咲かせた、そんなふうにパウロとフィリピ教会の間に再び愛の交流がよみがえった、そのことをパウロがどれほど喜んだのかということがこの表現にも現れています。でしかしそのパウロの喜びというのは、決して彼らが自分の貧しさを埋め合わせしてくれた、経済的な援助をしてくれたという、そのことに対する喜びではありません。パウロはそのような誤解を与えないように、ここで物欲しさにこう言っているのではありませんという、こういう一言を付け加えています。何かもっと物を送ってほしい、そう願ってこの手紙を書いているのではない、そういう誤解をしないでほしいというふうに言っているわけです。そして11節の後半でパウロはその理由について、私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのですというふうに説明しています。パウロは今確かに牢に捕らえられており、経済的な貧しさの中で苦しんでいます。それだけではなく、行動の自由を制限されて、自らの使命である福音宣教という、その働きも自由に行うことができなくなっています。そういう大変困難な状況に置かれながら、パウロはしかし、たとえ自分はどのような境遇に置かれたとしても、そこで満足することができるようになったのだと、こう述べているわけです。そして12節でパウロはそのことをさらに詳しく、貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています、満腹していても空腹であっても、物があり余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています、こう語っています。私たちにとりまして、お金がなくなるとか、あるいは仕事を失うということは、それは即私たちの生活や命を脅かす問題でありますから、そのことは大きな不安や恐れを引き起こします。私の父親は自営業をしていまして、いわゆる一人親方として仕事をしていましたので、仕事があれば収入が入ってきますけれども、しかし仕事がなくなればすぐに収入の道が途絶えてしまいます。ですから、大人になってから母親に聞きますと、その父親の仕事がない時の家計のやりくりというのに、母親は大変苦労したようであります。そのせいでしょうか、子供にはよく、あなたたちはサラリーマンになりなさい、会社員になったら 毎月決まったお給料がもらえるから、こういうふうにしきりに言っていました。しかし残念ながら今の時代は会社勤めだからといって必ずしも安定しているとは言えません。会社の業績が悪くなればサラリーマンであっても、いつリストラされて仕事を失うか分かりません。そもそも多くの方が今非正規雇用として働いておられる、それが世の中の現実であります。ですから私たちはなんとかそういうお金や生活の心配をしなくてもよいように毎日一生懸命仕事をして働いているわけですし、あるいは少しでもお金を貯めて、あるいは増やして生活の安定を得ようと、貯金や投資に勤しんでいるわけです。でところがそうやってお金や物をたくさん貯めて豊かになることができれば、それで私たちは不安から解消されて解放されて満足することができるのかといえば、残念ながらそうではありません。私たちは富や財産を手に入れるとそれで満足するのではなくて、今度はその今持っているものを失うということを恐れるようになります。あるいは今持っているものよりももっと良いもの、別のものが欲しくなります。そして貧しさの中にあった 時とは別の新しい不安や欲望が結局私たちを支配することになるのです。しかもここでパウロが述べているのは、そういう経済的な貧しさやあるいは豊かさのことだけを語っているのではありません。貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っていますというこの12節の文章は、原文のギリシャ語に忠実に翻訳すれば、低くされることも知っており満ち溢れることも知っている、こういう文章になります。低くされるという言葉は、これは決して経済的な貧しさだけではなく、癒しめられるとか、減り下るという意味としても用いられる言葉です。一方の満ち溢れるという言葉も、こちらもお金や物に満ち溢れるというそういう豊かさだけではなく、神様の恵みや賜物、あるいは喜びに満ち溢れる、そういう様を表現するためにも用いられる言葉です。私たちの現実においても、私たちを低くさせるのは、それは決して経済的な貧しさだけではありません。突然の病気や災難、愛する人を失うということ、人間関係のトラブルや死への恐れ、他にも私たちの頭を悩ませて私たちを低く卑しい状態にさせる、そういう出来事は人生の中で数限りなく起こるのです。私たちはそういう思いもよらない出来事によって、ある日突然幸福の絶頂から苦しみのどん底へと落とされるということが起こるのです。風に吹かれてあちこちへと飛ばされていく、その木の葉のように、身の回りに起きる幸不幸の出来事によって、私たちは喜びと苦しみを行ったり来たりしている、そういう不安定な人生を歩んでいるのではないでしょうか。ところがパウロはここで、自分はそのような貧しさ、低さの中にあっても満足できる、そして反対に豊かさの中にあっても満足して生きることができる、その術を心得ていると語っているのです。そもそも私たちが、自分が貧しいのか豊かなのか、あるいは自分が幸福なのか不幸なのか、そのことを判断する基準とは一体何でしょうか。第一に、それは 自分がそれを幸せだと感じるかどうか、あるいは不幸せだと感じるか、その自分の価値判断ということが基準であります。私が自分で幸せだというふうに感じていれば、少なくともそれは私にとっては幸せなこととなるわけです。ですからそこでは、言ってしまえば自分自身の気の持ちようが幸不幸の判断基準となります。もう一つの判断基準、それは私たちが他の人と比べてどうかという、他人との比較によって自分が幸せか不幸せかを判断するという基準です。自分はあの人よりは恵まれているとか、いや自分はどうもあの人と比べるといろいろなことがうまくいっていない、恵まれていない、そういう他人との比較の中で私たちは自分が幸せか不幸せか、そのことを判断しているのではないでしょうか。しかしそのように私たちが例えば不幸な出来事を自分の気の持ちようによって幸せだとをこう捉えるということにはやはり限界があります。また他人と比較して私はあの人よりは恵まれている、そう考えることは、一時的な慰めにはなるかもしれませんけれども、しかし結局のところ私たちに本当の意味での平安や慰めというものを与えてはくれないように思います。しかしパウロはここでそういう自分を取り巻いている幸不幸、そのあらゆる境遇から自由になって自分は全てにおいて満ち足りることができる、そういう秘訣を授かっているとこう述べるのです。秘訣を授かっているというこの言葉は新約聖書の中ではここにしか出てこない、大変珍しい言葉であります。この言葉は古代ローマの貢ぎ宗教、密教においてその宗教の奥義、奥義、信仰の秘密、そういうものを授けられるという意味で使われた言葉なのだそうです。ですからある翻訳者はこの言葉を私は免許皆伝であるとこういうふうに翻訳しています。普通そういう何か宗教における秘密、秘義、奥義というものはそれは長い間修行を積んでそしてそれを受けるにふさわしいと認められたそういう限られた信者にしか明らかにされないものであります。一般の人やあるいは経験の浅い信仰の浅い信者には隠されている、そういう特別な秘義、それがこの信仰の秘義、秘訣であります。しかし私たちキリスト教会における信仰の秘義は、そんなふうに自分で修行をして体得したり、あるいは瞑想をして得るものではありません。それは神様から、上から授けられるものであります。ですからパウロはここで自分がその神から与えられた授かった秘義について、それを惜しげもなくこの手紙の中で読者に明らかにしています。その言葉が13節にあります。私を強めてくださる方、すなわちイエス・キリストによって私には全てが可能です、このパウロの言葉です。私たち信仰者は先ほど述べたような気の持ちようとか、あるいは他人の比較という、そういうこの世の幸福の基準、価値観とは異なる基準を持っています。それがこの神の御子である 主イエス・キリストというお方です。パウロはこのフィリピの手紙の2章の6節以下で、当時の教会の賛美歌の言葉を引用しながら、その主イエス・キリストというお方について証しをしています。少し聖書のページを戻っていただいて、363ページの2章6節から8節のところを読んでみたいと思います。2章6節から8節。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。ここで歌われていますように、このイエス・キリストという方はご自分が持っておられたその神の御子としての栄光を投げ捨てて、人となって十字架につけられて、その十字架の死によって黄泉にまで下られました。この方は誰よりも低いところまで下り下られたお方です。そしてまたこのお方はその下り下りによって神様から栄光を受けて、神の右の座へと高く上げられたお方であります。ですから私たちの人生において、この神の御子であるイエス・キリストという方がおられない場所、それはどこにもありません。私たちがこの地上の人生において経験しなければならない、どのような低い場所にも、また反対にどんな高い場所にも、そこにこの主イエス・キリストはおられるのです。私たちはこのイエス・キリストという方を通して自分自身を見つめ、そしてこのキリストが与えてくださった聖書の御言葉を基準として自分自身を取り巻いているさまざまな環境を見つめることができます。そしてそれこそがパウロが語っている、私たちキリスト者が全てのことに対処することができる秘訣であります。もちろん私たちもまたこの現実の社会に生きているものでありますから、この世に生きている限り、自分の価値観あるいは他人との比較という、そういう幸福の基準からは完全に自由になることはできないかもしれません。私たちの人生の中にも本当に辛く苦しい、そういう境遇を耐え忍ばなければならない時が訪れますし、そしてそういう状況をこの世の基準で見つめるなら、それはどこをどうひっくり返してもやはり私たちにとって辛くて悲しい不幸な出来事でしかありません。けれども私たちはそういうこの世の基準とは異なるもう一つの基準、イエス・キリストの福音という新しい価値観を持って生きることができるのです。私たちは聖霊によって聖書の御言葉を示されるときに、貧しさの中にあっても豊かさの中にあっても、この神の御子であるイエス・キリストが共にいてくださる、そのことに目が開かれて、そしてこの方の愛が今も確かに私に注がれている、そのことを見つめることができるのです。それこそがパウロが教えている、私たち信仰者があらゆる境遇に置かれていてもそこで満ち足りることができる、その秘訣であります。それは決して単なる思い込みや私たちの気の持ちようではありません。あるいは他の人と比べて 自分は恵まれているとか恵まれていないとか、そんなふうに判断するということでもありません。あのゴルゴダの丘において、神の御子が他の誰でもないこの私のために十字架にかかってくださった、ご自分の尊い命を投げ出してくださった、そのキリストの十字架の御業によって私たちにリアル現実のものとして示された神の愛と恵みなのです。その十字架に目が開かれて、このイエス・キリストを私のために全てを投げ出してくださった私の救い主として信じるとき、私たちもまたこのパウロのように貧しさの中にあっても、あるいは豊かさの中にあっても、そして他のどんな境遇の中にあっても、この世の不幸せの基準から自由にされて、このイエス・キリストと共にある今を喜び、満ち足りることができるのです。そして最後にパウロは、このフィリピの兄弟姉妹に対して、それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました、こういう言葉で親愛の情を表しています。共にするという言葉は、教会での兄弟姉妹の交流を表す交わりを意味するコイノニアという言葉であります。パウロにとってこのフィリピ教会の人々は自分と共に信仰の戦いを戦ってくれた、その信仰の同志であり、また戦友でありました。パウロは今大変辛く苦しい状況の中にありますけれど、しかしそのパウロのために自分たちが貧しい中でなお献金を捧げて、またパウロのために祈り、共に苦しみを耐え忍んでくれる同志仲間がいたのです。ですからパウロは一人牢につながれている今も決して孤独ではありませんでした。そしてそのことが、私たち信仰者が全てのことに対処することができる、そのもう一つの秘訣なのではないでしょうか。私たち信仰者一人一人だけでなく、教会にもまた高い豊かな時、あるいは貧しい時があります。岐阜加納教会の100年のこの歩みの中にも、きっとさまざまな出来事があったと思うんです。会堂にたくさんの人が集まってきて、人があふれかえるような、そういう豊かな時代があると同時に、人が減り、あるいは経済的にも満たされない、そういう貧しい時があります。あるいは教会の中でさまざまな問題が起こったり、さまざまな苦しみを抱えている人がいたり、そういういろいろな貧しさの中に苦しんでいる人が教会の中にもいるのです。そういう意味では、現在の日本の教会というのは、その多くが今貧しい時を過ごしている、言わなければならないかもしれません。しかし私たちはすでにその貧しさの中にあっても満足することのできる、喜ぶことのできる、その秘訣を知っています。それは誠の救い主であり、また愛のお方であるイエス・キリストが私たちといつも共にある、そのことに励まされて、そしてそのイエス・キリストを信じる兄弟姉妹と共に、このお方を礼拝し、共に主の御言葉に生きるということです。これこそ私たち教会が、たとえ今どんな貧しい境遇にあるとしても、この主の愛に満ち足りることができる、喜ぶことができる、私たちが授かっている秘訣なのです。私たちにもパウロと同じように、今こうして共に主イエスキリストを信じ、 礼拝することのできる信仰の仲間が与えられています。そしてその人たちと共にこのキリストにある今を喜び誠の神を礼拝することができる、その教会が私たちに与えられています。私たちもまたパウロが語る全てのことに対処するための秘訣をすでに授かっています。いや、私たちは現に今この礼拝においてそのキリストにある自由と平安の秘義をまさに共に体験しているのです。お祈りをいたしましょう。愛する神様、私たちの目の前には多くの悲しみやまた辛い出来事があり、あるいは私たちを高慢や罪へと導く誘惑があります。神様、どうか私たちがそういう私たちの人生に起きる全てのことの中にあって、主イエスキリストというお方を通して全てのことを見つめ、そしてそこに生きて私たちと共にいてくださるその愛なる神様に目を開かれることができますよ。この主イエスキリストにあって私たちが全てに満足し、またいつも喜んでいることができるよう、私たちをどうぞ聖霊によってお導きください。このお祈りを私たちの主イエスキリストの御名を通して御前までお祈りいたします。
アーメン。